101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週お話をしました紅葉園の、古い時代の写真集、紅葉園のカメラ屋さんがお出しになった写真集の話をさせていただきましたが、皆さん紅葉園のカメラ屋さんへ、訪ねて行かれて、どんな写真集や見せてくれって言われた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますし、この間お会いして聞きましたら、あの放送以来電話がしきりで、どないしたらその写真集見れるかとか、あるいは分けてもらえるかとかいうふうなお話が随分届いているようでした。まあ放送してよかったなと、反響があったなと思っているところです。今日はその紅葉園よりももう一つ高いところ、兜山へ行ってみたいなと思ったんですけど、実は兜山に行くよりも兜山の歴史についての展覧会が開かれておりますので、そちらへ行ってみようと、こういうふうに思いました。場所は西宮の市役所で、と思われるかもしれませんが、市役所の1階にロビーがありますね。通路になっているところにガラスケースがあって、そこに写真が何点か並べられているのを皆さんご覧になられましたか。もうしばらくの間並んでいますので、どうぞ見ていただきたいと思います。なおその展覧会の続きが同じようなことで、市役所東館、例の駐車場ですね、あの東館の上8階の、情報公開課共同、歴史資料チームの廊下のところにも並べられています。この展覧会もぜひご覧いただいたらと思います。市役所行ったら用事があって行ってんねんから、用事済ましたら帰るかなと言われる方、ちょっとあの廊下で足を止めて見ていただいたらいかがでしょうか。展覧会を見たんですが、ちょっと見るだけではもう一つようわからんので、特別にお願いをした人がいます。西宮市の自然環境センター、これはあの兜山の麓に作られたあの建物です。そのセンター長でいらっしゃる小川正義さん、まあ、今回のこの写真展を企画し実施された方でもあるわけです。その小川さんに、悪いけどちょっと出てくれへんとお願いをしまして、小川正義さんと、今お会いしているところなんです。市役所の実は、東館8階情報公開課歴史資料チームのお部屋の前でお話をさせていただいております。小川さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
えらい呼び出しましてすみません、はい、お忙しいところ。
いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。
山から降ってくるの大変やったでしょあそこはええとこですね。
そうですね、
自然の中で、
ここ1週間はもう寒かったですね。
寒かったですね。ああいう時は車も通られへんじゃないですか。
もうあのやっぱりみんな ね、氷がね、
そうです、
張りますので ね、
雪じゃなく氷ですから
凍ってしまいますんで ね、だから車で来る人はみんなちょっと気をつけて来てもらわんとあかんような場所ですね。
えらいとこから来ていただきまして、
いえいえ、
すみませんでした、
はい。
小川さんはそういう自然環境のことの、まあ、専門になさっている方ですので、とても詳しい方ですが、今日は一つこの展覧会を中心に兜山の歴史についてお話聞きたいと思います。まあ、今回のあの写真展ですが、これはどんな趣旨で開催されたんでしょうか。
はい、一つはですね、兜山自然の家っていうのが、はい、うちのメインの建物なんですけど、昔は兜山青年の家って言ったところですね。
僕はそこにおったんです。
あ、そうですか。そこがちょうど今耐震工事で
そうですね、
工事中で、はい、まあ、いつも山でやってる兜山のエコ広場っていう、はい、まあ、 半日ぐらい、はい、市民の皆さんと一緒に自然を楽しむという会があるんですけどね。
あ、そういうのやってらっしゃる。
でそれがまあなかなかちょっと工事ばっかりしてるのでできないので、いっぺん町の中で兜山のことを知っていただくような催ししてみようかなということで、
出かけてくるわけ
です。そうです。まあ、ちょっと出張講座をですねやらせてもらおうかなと思って講演会を企画してみたんですね。でその時にまあテーマをですね、ちょっとやっぱり兜山の地形地質、結構興味持っておられることは多くて、よく調べてこられたりされるんですけどね、意外と一般の市民は兜山を西宮のシンボルやと言いつつも、どうなってできたかとかですね、六甲山との関係どないやとかって言われるとよく分からへんというのもあるんで、それを一遍お話を専門の方に聞こうということで、はい、京都大学の竹村先生に来ていただいたんですね。で、その時にせっかくなんで、はい、兜山周辺の仁川の昔のピクニックセンターとか、そういうちょっと古い写真を、市役所の情報公開課の方に提供してもらって、合わせて知っていただいたら、昔懐かしいなというのと、合わせてまた興味持ってもらえるかな。
あ、そうですね。もう本当見たら懐かしい写真がいっぱいあるんで、あ、これは兜山の風景写真やなという感じがしましたが、
そうですね。
狙いはその風景だけじゃなくて、兜山の成り立ちまで考えていらっしゃるわけでしょ。
そうですね。
まあ、今日そんな話が聞けたら、はい、思います。はい、あの地図や写真で一番古いものってどれぐらいのものがありますか。
まあ、今回写真と、それから地図と、それから昔の図版ですね。
あります。
で、図版がやっぱ一番古くて江戸時代のもの。で地図でいうとやっぱり明治の頃ですね。
ああ、そうです
か。で写真がなかなかやっぱ古いのはないので、昭和20年代後半ぐらいからの、写真が、ありますけれど、やっぱりすごくいろんなこと物語ってるので、見比べていただくと面白いと思いますね。
まあ、兜山の歴史、地質から見る兜山の歴史ですから、地質というのが基本にあるんだと思いますけれど、兜山の歴史の中で大きな変化があったでというのは何かありますか。
そうですね、ものすごく最近のことからね
最近のことからいきましょう。
最近のことからいきますと、最近すごくですね、気が大きくなってますね。
気が長くなって高くなった。
気が大きくなって高くなってですね、今はね、コナラという木が非常に多いんです。
あ、そうなんです。
どんぐりのなる木ですね。これはちょっとここに兜山の自然の家とか、あとキャンプ場がありますけれども、キャンプ場を作るとき、その前に実は山火事とかでね、兜山ってもう木がない状態も一部あったんですけど、その時に植樹されたりとかしたということもあるんですけど、
それ何年ぐらい前ですかね。
もうですから、この兜山自然の家ができて今年で50年になるんですね。50年になりますね。だそのもうちょっと 2,3 年前ですね。だからそのもう 52,3 年前に、
50年経てばこういうふうになるわけです、
やっぱり木はね、やっぱり50年経つと大きいですから
ね
ですからね、山の変化でいうと今はカブトムシとクワガタムシがいっぱいいます。
あ、そうです。珍しいものがいますね。
今まででしたらね、なかなか、我々子供の頃はね、そのカブトムシ捕まえるとかっていうので兜山行くっていうのはなかったですけどね、今も僕山観察というかチェックに回ってるったら、もうカブトムシ、クワガタムシ、あとタマムシとかね、あとオオムラサキとか蝶の、もうそんなんがね、もう結構いてるんですよ。
ええ環境になってきた。
もう自然環境はねすごいですね。だからその前は逆に木がない山火事でなくなった時代ですね。でその頃に兜山に来られた方はね、みんな眺望がいいんでね、
そうですよ、
阪神川が全部見えたと。
そうです。
それを期待してね来られる方がおられて、で降りてこられたらですね、もう山の上から何も見えなかったって怒りあるんですよ。
どっちがええんでしょうね。
でただね、ちょっと我々としては自然を守るということもありますし、山火事というのはね、観音寺さんとかお寺があったり、国宝級のものもね当然あるわけですから、そこに被害が出ることも困りますから、一定程度そういう山火事が起こらないようなこともしながら、やっぱ自然も守って、で山に親しんでもらうといういろいろ大変なことがあります。
裸山の時、それが兜山の姿やと私は小さい時はずっと思ってた。
そう、
お椀を伏せたような山っていうね、姿っていうのが印象に強いもんですから、気が茂ると見えないだけじゃなくて、なんか姿も違うなという感じがしますね。あんな兜山裸の時代長かったん違います。
いや、これはね、ちょっと僕らはね、なかなか昔のこと推定できへんですけど、兜山の割と歴史の中で長かったのは、やっぱり観音寺さんというお寺が、 まあ、できても今創建1200年ぐらいですかね、
はい、
だから1200年前にあそこにお寺があって、うん、で観音寺さん今でもおっしゃっとるのは、うん、やっぱりこの兜山の緑がね、
うん、
あって初めての観音寺だ
と。あ、そうですか。
だからあの緑を守るっていうのはやっぱり観音寺さんの大きな、まあ、信仰上の役割でもあっただろうと思うんですね。
今はまあ本来の姿っていうかに戻ったという。
そうですね。ただね、どちらかというと常緑樹が多いんですけれどもね。ですから年中緑いっぱいの山ですね、
はい、
それに比べて六甲山っていうのは、江戸時代にあの大阪城の石材を切り出したりとか、まあ、それから寒かったことも含めてあったり、
はいはいはい、
で人がどんどん入ってですね、もう木を切ってきましたんでね、明治の初め頃はもう山見たら真っ白みたいな、
そんな感じ、
もう木がない山でしたですね。
六甲さんもそうやったんです
ね。六甲さんがねそういう状態だったんですけども、うん、きっと兜山はね、
うん、
緑やったんです
。
だからその山火事起こる前までは、
あ、そうなん
ですか。だからあの江戸時代のその図版を見るとですね、はい、兜山は緑なんですよ。で六甲さんの方はどっちかというと白っぽい山で松がまあだーっとあるぐらいですね。でだからまあ兜山に近い鮭子山っていうのがありますけどね、う
ん、はい、裏側に、
裏側に、はい、今の六甲保養所とか
兜
山荘があるところですけど、はい、あそこもどちらかというと切られてた方ですね。花崗岩中心ですけれどもね、あそこはだから昭和の初期なんかは地元の方に聞いたらもう松茸がいっぱい取れて、
いや、よかった、
もう子どもの頃はもう松茸取りによう行ったっておっしゃるようなところですわね。ですからその時代時代に、うん、あのやっぱり天候とか、うん、そういうものに左右されながら、それとまあ人の暮らし方とかね、あの宗教上の位置づけとか、いろんなことでやっぱり人との関わりで山が変化してた。
本当ですね。
というのがやっぱりこの1000年とか1500年ぐらいの間のやっぱりその山の姿やったなと思いますね。
まあ、千年だけでも長いと思いますが、うん、
はいはい、
あのもうちょっと古い時代やないかなと思うんですけど、うん、その六甲山と兜山お話の中に出ました、同じ山の中の六甲山って大きい山の中の兜山は一部なのか、
うん、
あるいは兜山は兜山やねんということなのか、その辺はどうなんですか。
そうですね、あの、まあ、僕らもその昔から生きとったわけじゃないので分かりませんけれど、
見たことじゃないけれど、
あのよくね兜山と六甲山とどっちが古い山やって、ね、一般には思いますよね、はい、でその時に、まあ、やっぱり、六甲山900メートル、
はい、
兜山300メートル、三脈で309メートルで、
はい
はい、圧倒的に六甲山が高いのでね、
うん、
六甲山の方がまあ昔から大きい山ちゃうかと、
そう思います、
うん、思いはるんですけど、うん、実は古さでいうと兜山の方が古い、
あ、そうなん、
まあ、大体1300万年
1300万年前
ぐらいにマグマがこうずっと
上がってきた、
上がってきてですね、でそれでこう安山岩っていう、 こう山の岩質を作って、
安山岩
で昔はもっとこうだいぶ高かったみたいですけれども、
ね、
はい、
もっと高かった、
でまあそれは1300万年経ったらですね、やっぱりこう雨風さらされて削られていきますからね、今の高さで落ち着いてるんですけ ど、 六甲山は花崗岩、
はい、
岩質なんですね、はいはい、で六甲山はだいたい今言われてるのは100万年ぐらい前に、あの、まあ、大きなプレートのね、今よく地震で南海トラフやとかっていうね、プレートとか言いますけども、はい、そのプレートの動きに影響されて、東西にこうどんどんどんどんこう圧縮されて
押し寄せられ
て、例えば鈴鹿山脈とかで今度落ちて、でまた今度あの生駒の山みたいなところで、でまたこう大阪平野に落ちて、でこう六甲山上がってっていうふうにですね、そういう、こう地面を東西に圧迫することで盛り上がるところとへこむところっていうのができて、でまあ作られていったのが六甲山。
あ、それが六甲山。
まあ、生駒もそうですしね。
はあ、兜山はもっともっと前に。
前にあったんですが、兜山があった時はもう六甲山がないので。
なるほど。
平原的なところに、まあ、あったかもしれない。
兜山は盛り上がってきたという。
そうですね。はあ、でそれから、まあ、だんだん圧迫されて、だいたい今、まあ、六甲山を、まあ、1000メートルとするとですね、だいたい100万年かかって今の大きさになったというので、
うん、
よく言われるのは1年に1ミリ。
1年に1ミリですか。
ちょっとずつちょっとずつこう、そういうこう、あの圧迫する力はずっとかかってるのでね、
はい、
でそれが時々もうこらえきれようになったら亀裂が起こるわけですね。
なるほどな。
でこれが活断層、
ね、あ、そうですか。
でその時はもうドンと動くので、まあ、場合によったら何十センチ、
うんうんうん、
何メートルって移動があったかもしれない、
ね、なるほどね、
うん、まあ、そういうので 台地が形成されたりとか段々がですねできてくるわけですね。
そういうことか。まあ、それが地震ですわな。
そうですね、まあ、阪神淡路大震災があったのも淡路島からですよね。で淡路島と六甲山って実は一体の流れなんです。つながりがあるんです。
そうですか。ね、ああそうですか。いや六甲山の方が新しい山やというのは無数意外な感じですけど、じゃあそれまでは兜山が独立の山として立派にそびえていたんやなというそれでまあそれの成り立ちというのか地質も違うということを。
そうですね、ですから
安山岩と花崗岩、
うん、そうですね、兜山は安山岩ですよね。それから六甲山は花崗岩 で、
はいはいはい、
で六甲山の北側の白水橋とか、
はい、
宝来橋とか、
はいはい、
あれも一つ断層が走ってるんですね。あそこずらーって。でそこから北側はですね龍門岩っていうまた違う岩質になるんですよ。
あそうなん
で兜山の周辺とか六甲山の南側のところに、うん、大阪総群という、ちょっと昔海の時代やった頃の名残りの堆積物の層もあるんですね。ですからこれはもしかしたらその山の隆起とですね、あの昔できた時代とかいろんなものがこう絡んでくると思うんですけれども、あのやっぱり地球っていうのは単に地面が、
はい、
あの動くだけではなくて気候変動もありますよね。寒い氷河期があったりとか、あったかい時期があったりとかってしますけど、その大きな氷河期とその、温暖期の間に、
は
い、まあ、ちっちゃな寒氷期があって、
はいはい、
でその寒氷期の中にもまた500年とか1000年単位で気候が変化するんですね。で気候が変化して温暖になるとどうなるかというとですね、山の雪溶けるわけですよ、
はい、
で雪が溶けると海面が上がるわけですね、
ええ、
だから海の水が内陸にどんどん入ってくるわけですね、
はいはいはいはい、
今の六甲山みたいに900メートルあったら、まあ、海の水がそこまで行くっていうのはあれですけど、うん、もし平坦やとしたら、うん、もっと海の水が内陸まで入ってきて、兜山はポコッとこう島のような状態で、
はいはい、
まあ、六甲山の裾のもっと低いとすればですね、
はい、
その辺までが海やった可能性も
ある
し、はい、で現にもあの兜山の裏側の湿原とかがいっぱいあるところとか、
はい、
新川のピクニックセンターと言われたところの北側とかですね、はい、この辺には海の中にできたであろう粘土層がですねやっぱり残ってるんです。
へ、
うん、でそういうのがところどころに残っていて、でそれが例えば湿原の形成する元になってたりとか、
へ、
あとあの三葉虫とかっていう化石が2億年3億年前に死んでそれが堆積してできたチャートという岩石も兜山の中腹からですね礫として出てくるんですね。礫って何だ、小石ですわ。だからもっと上流のところで岩石になってたやつが流されて、で、まあ、海の底か河口で溜まったのが兜山の中腹にあるんですよね。だからこういう2つを見たらやっぱり昔この兜山の中腹が海の底に
あった時もあんねんでということがわかるんですね。いやそら1300年前から今日まで兜山はいてくれてはるわけですから、その間にはいろんなことがあったで、ね、うん、まあ、その一番大きなあの現象としては海があそこまで来てたかもわからんというようなお話ですよね。
うん、そうです
ね。で、まあ、その結果として、まあ、湿原ができたんちゃうかなというお話ですが、はいはい、今兜山の、まあ、周辺湿原地が多くてというようなお話が出ましたけれど、そういう今の兜山の周りにあるそのまあ、地質なりあるいは自然環境というのにもいろんな歴史があると思うんですけれど、特徴的に兜山のこの周りの湿原とか、あるいはそのもっと周りかもしれません、動物や植物について特徴的なことがありますでしょうか。
あの、まあ、まずあの地質的なことで言いますとね、あのやっぱり六甲山がもうすぐそこにあるわけですね、山頂が。で仁川という川は、
はい、
六甲山 の、まあ、あの頂上よりちょっと下のところで、
はい、
上流源流を持って、はい、でずっとこう下ってきまして鮭子山あたり、
はい、
それから兜山の北側通って、それからあの上ヶ原の方の、ところ抜けていきますよね、
はいはい、
でやっぱりその花崗岩というのは脆い側面も持ってますので、
はい、
当然大雨が降ったりすると上からあの崩れてきます、
はい、
でそれと先ほどお話したみたいに六甲山昔は木がない状態でしたけど、
はいはい
はい、今はやっぱ100年かけて木が大きくなってるん で、で急斜面で木が大きくなると、
はい、
雨とか、台風とかの風で木が揺れるとですね根っこが地面を崩すんですね、
はい、
でそうするとそれが倒れる、
ええ、
で倒木して 河川に入ってくるということをね、もう今ずいぶんあちこちで起こってるんです、ね、
今でも、
今起こってですから六甲山は今まであの木がないことで防災面で危ないと言われたんですけど、今はあの木そのものが引き起こす防災が、あの災害が出ないかということを皆さん関係者はですね心配してるんですね。で、まあ、そういうことが引き金になって兜、はい、山の、 あの裏でも、そのもうちょっと上流でもですね、やっぱりこう林道が崩れたりとかいうのはあるんですよ。
ああそうですか、
うん、でそういう時に流れ出てくるのは、あの花崗岩のも岩質もありますし、当然兜山の安山岩の砕けたものもありますし、先ほど言った大阪層群という粘土層のね、そういったものも流れて広川原とか下流にどんどん流れていってるんですね。ですから、まあ、自然の、 あの力で昔あった地質の歴史が、まあ、ある意味こう一般の人に見れる状況にもなってます。
あの仁川ピク元ピクニックセンターのところに大河原ありましたな、
広川原、広川ね、
あれはその、まあ、結果といいますか、山から流れ出た砂が累積して、
でまあ、ただあのやっぱりその明治以降ですね、あの兵庫県が、やっぱ災害防止ということで、地産地水の仕事をいっぱいしてはるんですね。
はははは
でその時にあの堰堤という、ね、ダムを
作ってありますな。
作って仁川の広川原も一番下流のところに仁川峡堰堤っていうのをですね、昭和19年に作ってるんです。これ
大きなダムでしょ。
あの写真展でも ね
写真展ではありますから、
飾ってありますよね、
であ
れが大体もう
10メーター
以上あると思うんですけども、
もう長いです、
ですからそれがもう今もう満杯になってます。
あ上
もう
砂でいっぱい、
砂でいっぱいになってます。
だからそもそも砂を止めるための堰堤
です。堰堤です、堰堤です。でもうだから広川原っていうのは昔はなかったはずなんですよ。
なるほど。
だから堰堤を作って、それからまあもう昭和19年に作ってますから、
19年できたんですか、
ですからもう何年ですか、80年とかですよね、ですからまあ80年ぐらいかかるともうその堰堤がもういっぱいいっぱいになってしまうわけですね。
ほっといたら超えてきますね。
超えてきます。であの昔はね、あの、まあ、50年ぐらい前は、あの写真展であの見てもらったら分かりますけど、仁川ピクニックセンターっていう、
若い時あそこでね、キャンプしたりね、
あの皆さん集まってこられてますでしょ、で当時ねこの貴重な資料でバスが連なってもうこっちへ遊びに来ておられる様子もあるんですね。ですから、まあ、いかにその阪神館の市民の憩いの場であったかということもあるんですけど、やっぱり土砂は流れていきますから、その土砂をきっとあの寄せてですね積んでおられた。でそうしないとあそこあんな広場では維持できなかったと思うんですよ。
なるほど、ね、
だからやっぱり人がレジャー施設として維持もしながら、昔のピクニックセンターは維持できたんですけど、今はもうどんどんどんどん人がね、あのそういうピクニックセンターじゃないですから、
そうです
逆にホタルも飛ぶ自然環境いっぱいなんですけれども、土砂もたまる、
なるほど、
あの草も茂るという状態で、まあやっぱりほっといたらこうなるんだ、自然のねあの流れではこうなるんだっていうことも分かりますけれども、
よく分かりますね、
やっぱり人間があの関わって作ってきたものと、自然の状態と、じゃあまた今後それを人間とどういう関係でね、維持するかっていうのはまた市民が考えていかなきゃいけないことですよね。
そうですね、これはあの どっちにしろこのレジャーでレジャーを優先するのか自然を優先するのかっていうのはあれですけれども、やっぱりその歴史も含めて考えていかないと、
そうですね、ですからまあ我々あの兜山自然環境センターというあの施設の指定管理者で今活動させてもらってますけどね、あの森林を守ることと、それからあのその地産地水のことと、それからまあ歴史的な流れの中でやっぱり兜山の在り方を考えてもらうっていうために、あのボランティアさんの養成講座をやったりとか、でまあ都市近郊にありますのでね、都市型里山っていう言い方であのキャンプ場であの切った木を薪にしたりとか、であの落ち葉を近くの観音寺さんの農地で使ったりとか、でそういう昔の里山の暮らしの都市版ですね、そういったことをしながらあの市民の方にあの兜山に接してもらう機会を増やしていこうと、で、まあ、今年はその自然の家が、あの50周年になりますんでね、また兜山にいろいろと来ていただいたりとか、そういう機会も増やしたいですし、で今ちょうど耐震工事中で、それこそもうあの内装から全部今お風呂も入れ替えてるんですよ、ですからまあちょうど4月1日からですね、また新しい年度になれば、まあ綺麗な兜山自然の家を楽しんでいただけると思います。
まあそれにしましてもこの展覧会、まあ、拝見しましたら一番古くから、まあ、言えば江戸時代に描かれたという兜山の絵、こんなのはもう本当に 見ることがないと思いますし、
そうですね、
こんな山やったんやという感じもします。それと、まあ、今のこの仁川を中心とする、まあ、兜山周辺の景色なんていうのも、まあ、こんな風やったんやな、今前はこんなんやったんやなというのが、うん、この50年ほどの間に随分変わったということが分かるような写真が出ていて、
そう
ですね、はい、それを我々景色としてだけ今まで見てましたけど、うん、小川さんのお話聞いて、それが全部自然の、まあ、いわば活動の結果なんやと、
う
ん、
そうですね、
それとそれに関わる人間がどっち向きに関わっていくかということも考えなあかんでという、なんかずっとこう意味の深いお話を聞かせていただいて、とっても良かったなと思いますね。これはあのここだけの兜山だけの歴史じゃなく、西宮の歴史の中にもいろんなことがあるんでしょうね。そうですね、そういう、
あの今度ですね、2月の18日に、ね、
はい、
あのそのエコ広場の一環で、
はい、
あの鮭郷山の散策道をですね、
はいはいはい、
コープ神戸さんがまあ整備されて看板設置されてるんですけど、ね、学習看板があるんですが、
そうなんです、
それをね見ながら、
うん、
あの地形地質を勉強してもらうのをやるんですよ。
あ、そうですか。
でこれはね、単に鮭郷山の勉強じゃなくて、
ええ、
仁川の下流に住んでおられる方の、
ええ、
それこそ防災
本当ですね
面で重要なことやと思ってまして ね
川は砂を運ぶ道なんですから、ええ、
ですから上流へ上流へということは、
はい、
昭和初期に書かれた、はい、あの高等村っていう渡辺久夫さんの本にも、昔の村人は、
はい、
言ったら川の氾濫にね備えて、
はいはい、
もう上流に上流にいろんな工夫をされてきたと。で今の人はそれを忘れてるということもありましてね、
忠告ですな、
まあ、できたらやっぱそういう自分の住んでおられるところの防災を、あの目の前だけじゃなくて
ね、
やっぱり川であれば上流に目を向けていただく機会にできたらと思って、 そんなも企画してますんで、ね、ぜひ、はい、お越しいただけたらと思っています。
西宮市民がみんなあの愛している山、兜山、まあ、これは西宮市のシンボルとも言われますし、小川さんのお話もありました309メートル、これを呼んで魅惑の山というふうにみんな言っている、そういう景色のいい、あるいは可愛らしい、あるいは懐かしい山、兜山というふうに見るだけではなくて、その歴史の中で人がどう関わってきたか、それがそれと今の生活の中でも災害とどう対峙していくのかというふうなことからも、この写真展ぜひ見ていただきたいなと思いました。この写真展は今月いっぱいでした。
そうですね、はい、
やっていらっしゃいますので、どうぞご覧いただきたいと思いますし、また兜山の自然環境センターの方にも足を運んでいただきたいと思いますし、先ほどの鮭郷山のウォーキングの方はいつまでにどこへ申し込みとかあるんでしょうか。
ですね、あの兜山自然の家の方にお問い合わせいただいたら、
はい、
また詳しいことをお伝えしますので、
電話番号だけでも、
はい、0798-72-0037、はい、
72-0037、
兜山自然の家に
電話をしていただいて、はい、自然の家の方に、詳しいことをお聞きいただいたらと思います。
はい、
今日は西宮市自然環境センターのセンター長でいらっしゃる小川雅義さんにおいでいただいて、展覧会の写真もお話も含めて、兜山の歴史、地質から見る兜山の歴史についてお話をいただきました。小川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。